KOKYONET RADIO。 自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデーモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、自力ホームページ英語版とりあえず仕上がりましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日で配信させていただいてまして、今回が第129回目となりました。ようやくできて、まあ、でもね、まだまだ適宜過失修正の状態です。もうちょこちょこね、あ、また見つけた、あ、間違ってるとかカレッジって書いたつもりがコラージュって書いてたりね、スペルミスですね、そういうことあったりとかするんで、で、まあ、ドイツにいるタンデムパートナーの、イケメンゲーマーですね、あの子にもちょっとこれ大丈夫、合ってる私の英語見てっつって確認させて、英語のね添削をお願いしたら頭抱えてましたね彼は多分やっぱ業界がそもそも違うから、プロフィールの書き方みたいなのがなんかちょっと、なんかね感覚が違うんでしょうね、抱えてましたね。まあ、そんなこんなで3週間かかって、英語翻訳版作ったんですけど、その作業の中で、まあ、意外なところからたどり着いたのが、そうなんですよね、もう脇からのニルバーナからのって感じで、2週連続ちょっと女子ものなんですけども、ガールズパワーもう炸裂しちゃってるんでいきます。90年代、US レボリューション系パンクバンドビキニキルレベルガール、これを模してエピソードトーク&Netflix のモキシーとリンダリンダーズも踏まえ、このトークも踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで今月のフォックスミュージックはビキニキルレベルガール。発音は日本人なので R の発音がうまくありません。はい、レベルガール。1993年の楽曲をピックアップしました。本当はね、今月はね、カモンアイリン、デキシズミントナイトランナーズのカモンアイリンで行く予定だったんですけど、もう本当つい、先月、1ヶ月経ってないぐらいなんですけど、ちょっとね、これ急にこれはビキニキル言えてないぐらいにビキニキルやれたいとこうさっきも言ったガールズパワーがね急遽炸裂してきたっていうのもあったんですけども、私そんなフェミニストってほどでもないけども、ちょっとここはね行きたいと思います。はい、喋りたいのということで、ビキニキル、の説明ちょっといきましょうか。1990年結成、アメリカで、はい、で4人組の、まあいわゆる日本語でいうところのギャル版ですね、はい、で活動期間は7年ぐらいで、その後はちょこちょこ復活したり復活ライブしたり、まあ、ちょいちょい復活してるという感じで、ことなんですけども、これがまあ90年代だからさ、もう私がまさに、中学から高校にかけての、多感なティーンエイジャーな時期だったんですけどね。そんなことも思い出しながら、まあ、ちょっと話していくわけなんですけども、そのね、まあ、そもそもこのビキニキル、 私、ま、後からこう記憶をたどってって、あの時聞いてたかもなって思うぐらい最初ねピンとこなかったんですよ。でしかもそのビギニキルにたどり着くきっかけっていうのが、もともとねさっきも言ってた通り、あの英語もう完全英語版の私のホームページを作るにあたって、でまあいろんなあの過去出た作品とかを英語のタイトルに変えていかないといけない、まあ、訳していかないといけないって中で、あの私初期型やってるじゃないですか。で初期型やってると必ずあのもう珠玉の芸とも言えるぐらいのあの脇のパフォーマンスがねいくつかやっぱあって、でタイトルも脇の匂いを脇がという、脇のにほいを脇がというとか、その脇がちょいちょい出てくるから、このね脇をなんかこうあれニルバーナのスメルズライクティーンスピリットみたいな感じでうまく直訳っていうよりはこうなんか絡めてできないかななんて思って、でそっからこうちょっとニルバーナを、もちろんねあのリアルタイムの時とかからも知ってるけども、あえて、まあ、ちょっと英語の翻訳のことも含めてね、スメルスライクティーンスピリットのことをこう検索したりなんかしてたら、あの昔、ニルバーナのカート・コバーンとこの今回ピックアップしたビキニキルのドラムのねトビっていう女子が付き合ってたってのがねまず判明して、あそうなんだってなってでさらにあのティーンスピリットってのは耳だけで聞くとあのなんか若者の魂炸裂じゃいみたいな感じになるけど、実はこのティーンスピリットってのはアメリカの制汗剤、いわゆる日本でいう84ですよね。それをあのカートの彼女だったドラムのトビが愛用してたと。ティーンスピリット、まあ、いわゆる84を愛用してたということになるんですよね。で、そんな時に、ボーカルの、あの、ビキニキルのボーカルのキャスリンがカート・コバーンの家に遊びに行った時に、あ、なんか、ティーンスピリットくせえぞ、あの、84くせえぞみたいなことになって、で、それをまあ直で言うわけではないんだけども、あの、壁に、スメス・ライク・ティーン・スピリットって書いてたと。それはもう、あの、超皮肉ですよね、遠回しに。カートに、お前、ティーンスピリットの匂いすんだけど、それってつまりトビと付き合ってるかっしょみたいな。必然的にまあそうなりますよね。で、そういう、エピソードが出てきて、で、あの、まあカートも、その、スメルスライクティーンスピリットっていう、そのタイトル、うん、タイトルっていうか、まあ、後にタイトルになるけども、その響きが意外と良かったと。彼の中で。皮肉を言われたにもかかわらず、あ、意外とこれ良くないということになって、曲のタイトルになったっていう逸話がね、出てきたんですよね。こう、いろいろ調べてるうちに、ひょんなことから。で、まあ、なんか YouTube とか見て、こうやって調べてると、曲聴きたくなってきたりしたら、その関連動画とかで、このねエピソードを語ってる人たちが出てきてどんどんどんどんこう膨らんでいくんですよね。そうするとこうトビの顔を見てみたい、どんな顔なんだろう、どんな女子なのか、あのコートニーラブみたいなパツキンなのかしらとかいろいろ思って、でそっからまたあの YouTube でこうビキニキルのことをね、検索していくと、で、レベルガールがもちろん曲のタイトル来て、ちょっとトビそんな画面いっぱいになんか映んないなとか思いながらコメント欄見てたら、そこのコメント欄にあのもう全員、英語圏内の人たちがこうコメント書くんですけども、モキシーがどうのこうの、モキシーがどうのこうのみたいな、MOXIE モキシーモキシーモキシーモキシー、すごいモキシーが出てくるとワードとして、これなんだろうモキシーと思って、ちょっとまた、ググってみたりしたら、そうするとあのネットフリックスのドラマで、まさに Now 今年の3月とかそんぐらいに放送が始まったあのアメリカドラマで、でその内容が主人公の母親が昔フェミニズム革命みたいな、まあいわゆる私と同じぐらいの40代の人なのかな、お母さんの設定っていうとに傾倒していた、でその娘が高校で、あ、まあね今の時代であっても まあ、アメリカだし特に黒人の問題のこととかアジアヘイトのことだったりとかそういうねあの女子をバカにされる風潮があるとかいうのがね、今もあってそこで、ガールズパワーで戦っていこうみたいなドラマが、始まってるんだとそれがモキシーというもんだっていうのが分かってもう私すぐネットフリックス登録しちゃったっていうあんだけ去年一昨年か全裸監督盛り上がってて登録しないとなと思っててもね登録しなかったんですけどこのねモキシーのエピソードあのあらすじ見てあすぐ登録しないと思ったあたりやっぱり私は音楽バカなのかな音楽が音楽ありき音楽があるからここまであの心動かされるというかね登録までこぎつけたみたいな感じなんですけどもその、 あの、まあ、内容はさっきも言った通り、ね、あの私の好きな感じなんですよね。10代の反逆系みたいなのが好きで、もともと今夜はトークハードっていうね、クリスチャン・スレーターが、昔、もう何年前だ、30年近く前の映画があって、それも、覆面で、ラジオを、短波放送なのかな、なんかやってて、でそれがこう子供たちのティーネイジャーの間でなんか裏の神みたいな感じになっちゃって、でもその彼は昼間冴えないあの本当蘇る勤労とかね、あの日本でいうところの特命係長ただの人志みたいな、わかりやすく言うと本当そんな感じなんですよ。その冴えない学生が夜になるともう一変してなんかこうティーンエイジャーの中のリーダーになるというようなものがもともと好きだけども、もうまさに本当にこのモキシーっていう今ねあのネットフリックスでも見れますけども、それも同じような感じで、あの内気なね、少女が少女というかまあ17歳ぐらいかな、その子が主人公なんですけども、まあ、子どなかれ主義みたいな感じでいたけども、だんだんこう、まあ、親がこう、フェミニズムちょっと昔やってたみたいな。で、親の、宝箱見たら、こう、ビキニ着るとかのレコード出てきたりとかして、それでどんどん自分も何か、この現状に、このままひれ伏す。ふーとか言ってなんかひりふりなんかねあの事なかれ主義でいいのかみたいなことを思ってこうどんどんどんどん、表立ってじゃないんですけども、まずジンというかまあ個人雑誌を作ってちょっともうこれまで辛い思いをしてる子たちいっぱいいるから私たち団結して動かそうぜみたいなことをやるとざっくり言いましたねいや多分私そんな説明うまくないと思うからあのネットフリックス見てもらえたらいいと思うんですけども、でその中にまあ、レベルガールを歌ってるリンダ・リンダーズっていうねアメリカの LA の方でもうほんと 10歳とか10、まあ、中学生ぐらいの女子がレベルガールをカバーして歌ってるんですけども、やっぱりそういうねキャスティングもLGBT とか扱ってる、もう本当に、ビアンの人たち扱ってたりキャストしたりこういうアジアのキャスト使ってて、なんかねリアルだったんですよね。ちょっと話が時間が足りなくなってくるけども、まあ、分かんないと思うんでとりあえずネットフリックスを見ていただければいいなと思います。でリンダ・リンダーズもYouTube で検索できるんでぜひ
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 音だけゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
エガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ちなみにね、レベルガール奥井香織が 歌ったら割とビキニキルのボーカルキャスリーンに近くなるかもしんないななんてなんとなく思いました。そんな中発音上手くなくてもパンクだし OK なんで癖強くてもエネルギーがあれば大丈夫みたいなで、リンダリンダズの方はポリシックスのデビュー当時、今も変わらないかもしれないけどポリシックスっぽいなと思って、最初は何の予備知識もなかったから少年ナイフかなとか思ったけども、LA の、はい、中学生たちが構成しているバンドなので、そちらもぜひモキシー検索したりとかしたら絶対リンダリンダズも出てくるし、でもちろんリンダリンダズブルーハーツから来てるんでもうね、おなじみの私たち日本人にとってはもうおなじみのもうブルーハーツですよ。やっぱそこを、崇めてるっていう意味もあってバンドのタイトルにしてるんで、ちょっと本当見てください。たまたま、たまたまつか全裸監督も今週、来週か24日から確かネットフリックスやるから、そのついでにというか合わせてモキシーも見てください。回しもんじゃないです。はい、それでは告知いきましょうか。とりあえず、ワークショップが7月の3日17日第1第3弾土曜日、江戸川橋フィルムスタスタジオで夕方の4時から2時間ほどやっております。それとあとホームページ完成してます。ブログにリンクも入れたので、もし英語わかる方、なんかちょっとここおかしくない、レイアウト崩れてないみたいなところあったら教えてください。それとケイト・ブッシュの歌真似動画は、カラオケが復活したらやりたいと思います。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。